テープをお聞きの皆様、こんにちは。まだまだ寒い日が続いておりますが、皆様はどうお過ごしでしょうか。花粉がちらほらと飛び始めたようで、友人のお母様が90歳で花粉症デビューをされたとか。私も何やら目がかゆくなったり、くしゃみが出たり、花粉症デビューとなりますか。さて、広報御霊2月13日発行の声の広報第227号の内容をお知らせいたします。特集20歳の気持ち、話題トピックス、四季の歌、4コマお御霊暮らしです。読み手は話し方教室のメンバー、沼田由紀子、郡司真知子、大貫春江、私多田由美です。大きな大きな輪になろうのピアノ伴奏は諸田由美子先生です。お届けいたしましたテープはお手元に置いていただき、ご活用ください。今月の表紙は20歳の集いの特設ブースで私の未来をテーマにメッセージを書いてくれた片岡空さんと田山綾乃さんです。他にもたくさんの20歳の皆さんに私の未来を語ってもらいました。371名が笑顔の再会。1月12日、令和7年、御霊市20歳の集い、旧成人式が開催され、新たに20歳を迎えた371名が参列しました。会場の小川文化センターアピオスには、朝早くから色とりどりの晴れ着やスーツに身を包んだ参加者とその家族が集まりました。懐かしい友人と抱き合う人、部活の仲間たちと記念写真を撮る人など、それぞれが旧友との再会を喜び合っていました。式典では主催者や来賓による挨拶に続き、20歳の集い実行委員会が企画したスライドショーを上映。中学校時代の写真や恩師からのメッセージ動画が流れると、会場は和やかな雰囲気に包まれました。式典の最後には20歳代表が社会人としての自覚を持ち努力していくと誓いの言葉を述べ、節目の式典を締めくくりました。実行委員長挨拶、神戸レミさん。今日までの私たちの人生は、楽しいこと、嬉しいことにあふれた色鮮やかなものでした。そのように生きてこられたのは、人生の先輩である両親や先生などに導かれ、良き同胞と共に切磋琢磨してきたからこそです。お世話になってきた方々への感謝を新たに、これからは私たちが導く人となれるよう、仲間と共に輝かしい未来への大きな一歩を踏み出していきましょう。20歳の誓い、中山康生さん。これからの人生には多くの試練や困難が待ち受けていることでしょう。自分の力不足や不甲斐なさに悩み苦しむこともあると思いますが、私たちは屈することなく力強く生きていかなければなりません。二十歳の節目を迎えた今、より社会人としての自覚を持ち、今まで支えてきてくださったすべての方々への恩返しを果たすべく、努力していくことを誓います。二十歳のみんなに聞きました。私の未来。二十歳の集いに参加した皆さんに、私の未来をテーマにお話を伺いました。今後やりたいことや目指していること、20年後の自分、こんな大人になりたいなど、それぞれが思い描く夢や目標を教えてくれました。ご協力いただいた20歳の皆さん、ありがとうございました。 野村彩香さん。妹よりも大きくなる。野村のりかさん。姉よりも大きくなる。飯島ひろきさん。自らの行いに責任を持った自立した大人になりたい。木村ゆいさん。成長する。草加ゆあさん。幸せに暮らす。藤崎ライトさん。生き。長澤ひなさん。ずっと幸せ。久保倉真帆さん。岡崎ココアさん。中川斎音羽さん。小山亜美さん。たくわさきさん。ずっと仲良し。志田彩香さん。小美玉市の農家を支えること。北川慎太郎さん。笑顔。畑谷俊太郎さん。資格を取りまくる。畑谷光さん。筋肉。鈴木啓太さん。垂水幸喜さん。木村智也さん。エキサイティングな人生を。片岡空さん。ダンスでたくさんの人に笑顔を届ける。田山彩乃さん。きれいになりたい。二十歳の集い実行委員、やってみてどうだった。実行委員15名に聞きました。二十歳を迎える後輩たちへ実行委員になるおすすめ度は 4.1。みんなが写真や恩師のメッセージですごく喜んでくれて、企画した側としてとても楽しかった。限られた時間で準備する大変さはあったが、素晴らしい思い出になった。渡辺壮太さん。同年代の代表として活動し、より成人としての責任感を感じました。長津豪樹さん。スライドショーの時、笑い声が聞こえてきて安心しました。杉田空さん。大きな行事で実行委員として活動することができてよかったです。浅野優斗さん。責任感や使命感など、生きていく上で大切なことを学べました。古関ひゅうがさん。自分の住む市に貢献できる機会は少ないので、貴重な体験でした。矢口博人さん。多くの方が関わって素晴らしいものを作る楽しさを感じました。中山康生さん。今の自分がいるのは周囲で支えてくれる方々の存在ゆえであると実感しました。石田春人さん。今後いろいろな人と働いたり支えたりすることを考えるようになりました。中川斎音羽さん。貴重な経験ができ、たくさんの人と交流できて本当に楽しかったです。小山亜美さん。他の中学校出身の友達ができました。司会も楽しかったです。米川美穂さん。久しぶりの生徒代表の活動が懐かしく、やりがいがありました。金杉優さん。一生に一度の貴重な体験、実行委員をやってよかったです。桜井優香さん。改めて最高の仲間、最高の地元だと感じることができました。田村かのさん。スライドショーの写真を決めるときが和気あいあいで楽しかったです。神戸レミさん。自分たちで計画する中で意見のまとめ方、会議の進め方を学びました。令和7年二十歳の集い実行委員長、神戸レミさん。小美玉市小川地区出身。大学で看護を学んでいます。いろいろなことに興味を持って全力で取り組んでいきたいです。 人生の節目がより特別なものに。昨年7月から実行委員として準備をしてきたことが無事に形になり安堵しています。公募や学校の推薦などで集まった15名の実行委員で記念品や司会進行などの役割について話し合い、スライドショーの写真や曲選びなども自分たちで行いました。式典後に笑顔にあふれた友人を見て、この会を自分たちが作ったんだと誇らしい気持ちになり、一生に一度の二十歳の集いがより特別なものになりました。お御霊の旬な話題。地域安全マップコンクール24で能場小学校の児童が受賞。県警察本部、県教育委員会、県防犯協会が主催する地域安全マップコンクールで、能場小学校の柳沢環奈さん2年生が低学年の部で茨城県教育委員会教育長賞を受賞しました。地域安全マップコンクール、小学生が通学路や遊び場などの安全度を友人や保護者と一緒に確認し、その結果を地域安全マップにまとめることにより、危険を予測・回避する力を養うことを目的に行うコンクールです。問い合わせ、防犯管理課、市民安全係、電話 0299-48-1111、 内線1015-1016です。茨城県交通安全ポスター作品コンクールで市内各学校の生徒が受賞。茨城県内の児童・生徒の交通安全に対する意識の向上を図り、交通事故防止に資するため毎年実施している茨城県交通安全ポスター作品コンクールで市内各学校の生徒が受賞しました。茨城県交通安全ポスター作品コンクール、茨城県内の小・中・高校生から交通安全に関するポスターを募集し、応募のあったおよそ2000作品のうち最優秀賞6作品、優秀賞36作品、佳作66作品が選考されました。受賞内容、佳作刈谷紫音さん、実り中学校3年、佳作藤井美希也さん、小川南中学校2年。問い合わせ、防災管理課、市民安全係、電話 0299-48-1111、 内線1015-1016です。豊作を願う小正月の伝統行事、奈良瀬餅が飾られました。小正月の伝統行事である奈良瀬餅が市内の各施設に飾られました。奈良瀬餅は小正月の前日にあたる1月14日に奈良やクヌギの木の枝に紅白の丸餅を飾り、鳴らせて今年一年の無病息災と五穀豊穣を祈願します。1月10日に市役所本庁ロビーで実り農作業受託組合により鳴らせ餅が飾られ、1月14日には御霊市薬草研究会が小川総合司書、たまり総合司書、小川図書館、障害学習センターコスモス、安らぎの里小川に飾り付けを行いました。問い合わせ、農政課農政係、電話 0299-48-1111、 1111、内線1158です。障害学習課安らぎの里小川。電話0299-58-4580です。小川文化センターアピオス大ホール用オーケストラチェアを整備しました。小川文化センターアピオスでは、令和6年度防衛省交付金を活用して大ホール用オーケストラチェアを整備しました。従来のオーケストラチェアより機能性や安全性が向上し、より良い演奏環境が整いました。防衛省と地域社会との協力を象徴するエンブレム。防衛省が実施する地域社会との協力にかかる施策に対する国民の理解を一層深めることを目的に作成されたエンブレムが掲載されています。問い合わせ、文化芸術課、小川文化センター、アピオス、電話0299-58-0921です。お御霊トピックス。小川図書館、たまり図書館でぬいぐるみお泊まり会を開催しました。1月中旬、小川図書館、たまり図書館で参加者のぬいぐるみが図書館に宿泊するイベント、ぬいぐるみお泊まり会を開催しました。お泊まりしたぬいぐるみたちが自由気ままに図書館で過ごす様子をホームページで実況したり、アルバムにして参加者にお渡ししたりすることで、楽しみながら図書館を知ってもらうのが狙いです。参加者の保護者からは、ホームページの実況が更新されると、かわいいね、楽しそうだね、と盛り上がり、親子ともども一日の楽しみになっていました、といった感想が寄せられました。問い合わせ、障害学習課、小川図書館、資料館、電話0299-58-5828です。障害学習センターコスモスで、たまり図書館祭りを開催しました。12月14日、障害学習センターコスモスで、たまり図書館祭りを開催しました。当日は、お話し会やボードゲーム、バルーンアートなどのイベントやキッチンカーも出展し、多くの人でにぎわいました。来場者からは、とても良い時間が過ごせた、いろいろな遊びがあって楽しかった、といった声が上がりました。問い合わせ、障害学習課、障害学習センター係、電話0299-26-9111です。年末年始に役立つ料理を学ぶ真心講座を開催しました。12月14日、小川公民館で真心講座を開催しました。参加した6名の方は、先生の指導により年末年始に役立つ料理として、ミートローフやサラダ、ガーリックトーストなどを作りました。参加者からは、とてもおいしい料理でクリスマスや正月に作ってみたいと思った。参加者の皆さんと楽しく料理できてよかった、などの感想をいただきました。問い合わせ、障害学習課、小川公民館。電話0299-58-3111です。親子体験講座を開催しました。クリスマスジオラマ作り。12月14日、親子体験講座では、初めてのクリスマスジオラマ作りを開催し、6組10名の受講者が参加しました。受講者からは、かわいい小物などでデコレーションするのがとても楽しかった。ツリーを飾るのが楽しかった。子どもと2人で一緒に作品を作れたことが楽しかった、と感想をいただきました。 フラワーアレンジメント。12月15日、昨年に引き続きフラワーアレンジメント講座を開催しました。講師やフラワーアレンジメントバラの会の指導のもと、6組10名の受講者が参加しました。受講者からは、花に触れたり自ら考えてアレンジしていく体験ができて楽しかった、先生たちの優しく丁寧なご指導のおかげで楽しめたと感想をいただきました。問い合わせ、障害学習課小川公民館、電話0299-583111です。仲間と一緒に楽しい学びを、ふれあい大学を並行しました。グラウンドゴルフ講師、グラウンドゴルフ会員、シルバーリハビリ体操講師、シルバーリハビリ体操指導司会、スマートフォン東ヶ崎鈴子講師、フラワーアレンジメント大越和子講師、フラワーアレンジメントバラの会、園芸大山博之講師、飯島武雄講師、絵手紙久保田紀子講師、合唱大西遥講師、料理加瀬美代子講師。6月から12月にかけて実施した市民在住の高齢者層を対象とする令和6年度ふれあい大学を並行しました。講師やボランティアの皆さんの ご協力があり、各講座とも毎回大いに盛り上がり、参加者からは講座で学んだことを日々の生活に生かしていきたいなどの声が上がりました。問い合わせ、障害学習課小川公民館、電話0299-583111です。おみたまお便り、みんなでワイワイ、おみたまぽっちゃクラブ。12月22日、指揮健康館浅見運輸スパで、おみたまぼっちゃクラブ寺田悟代表の年末大会が開催され、23名が参加しました。クラブ会員、希望が丘区のチーム、牛久市で活動するチームによる混合編成チームの対抗戦が行われ、年代や障害の有無にかかわらず参加者全員が試合を楽しみました。代表の寺田さんは、ボッチャを通して障害者の社会参加の場になればとクラブを作りました。誰でもできて、みんなでワイワイと楽しめるスポーツなので、やってみたいという方はぜひ見学に来てみてくださいと呼びかけました。ボッチャ、重度の脳性麻痺者や四肢麻痺者のために考案されたパラリンピックの正式種目。白い目標球に赤、青のボールをいかに近づけるかを競うルールで、技術と戦略が必要な奥深いスポーツです。問い合わせ、おみたまぼっちゃクラブ、代表寺田。
令和6年度農業委員会視察研修、最先端技術、スマート農業を学びました。最新の技術を今後の農業に生かす、研修委員長高崎直樹。11月11日から13日の3日間、農業委員会の視察研修として、北海道大学にあるスマート農業教育研究センターで視察研修を行いました。このセンターは2023年8月に開設され、産官学の連携により農業分野における AI やロボティクスなどの技術を駆使して研究開発、技術実証、実演等を行い、実際の農業現場で使えるスマート農業技術の開発と普及を進めています。また、 将来のスマート農業を担う人材を育てることも大きな狙いとする国内外から注目されている施設です。今後実用化されるであろう技術や将来の農業のあり方の説明を受け、実際に自動操縦農機を見学させていただきました。農業の現状の問題と将来の展望などを考えるきっかけとなる有意義な研修となりました。スマート農業とは、情報通信技術や AI、ドローン、ロボット、センサーなどの先端技術を活用して農業の高実化や高品質な生産を実現する新しい農業により、高齢化、人手不足、天候依存などの課題を解決し、持続可能な農業の実現を目指す取り組みです。問い合わせ、農業委員会事務局、電話02994811111、内線1503です。実り中学校体育館の長寿苗化工事が完了しました。小美玉市公共施設建築物系個別施設計画に基づき、老朽化が進む実り中学校体育館の長寿苗化改修工事を実施しました。主要構造体、鉄骨等の劣化防止やライフラインの更新、防災機能の改善など、生徒のより良い教育環境と災害時にも活用できる施設として、機能や性能を向上しました。主な改修内容、屋根、壁、ガラス等を全面更新、断熱性、気密性が向上、ガス方式の空調設備、暖房、冷房を設置、自家発電設備を設置、災害時でも電気や空調設備が使用可能、マンホールトイレを整備、断水時にも使用可能。問い合わせ、教育企画課施設係、電話02994811111、内線2213です。栄養士コラム、適正体重や減塩気にしていますか。市の医療費の現状、令和5年度の市の医療費の統計によると、新生物がんによる医療費が最も多く、次いで糖尿病、腎不全、高血圧性疾患となっています。医療費は高齢社会の進行、慢性疾患の患者の増加等により年々増える傾向にあります。これらが発症するのは、食事、運動、休養などの生活習慣と大いに関係しており、塩分の過剰摂取は高血圧症だけでなく、慢性腎不全に影響を及ぼします。日頃から適正体重の維持に努め、減塩を意識するなど、健康づくりを心がけましょう。適正なエネルギー摂取量、自分のエネルギー摂取量が適切かどうかは、体重の変化を見ることでわかります。体重の増減はエネルギーの摂取量と消費量のバランスの目安です。体格指数で自分の体型をチェック。自分の体型をチェックするのに便利なのが体格指数 BMI です。生活習慣病の予防には、 BMI の数値が各年齢の BMI 目標値の範囲内に維持することが望ましいです。自分の BMI を定期的にチェックしましょう。 BMI 計算式、 BMI イコール体重キログラム割る身長割る身長、各年齢の BMI 目標値、18歳から49歳は 18.5 から 24.9、 50歳から69歳、 20.0 から24.9、70歳以上、21.5 から24.9、食塩は控えめに、食塩を摂りすぎると血圧が上昇し、循環器疾患のリスクが高まり、胃がんのリスクが上がります。濃い味付けに慣れている人にとって、減塩を実行することは難しいものです。最初からきっちりと減塩してしまうと、食事の楽しみがなくなり、ストレスを感じてしまうこともあります。まずは、一品から徐々に薄味に慣れていくなど、できるところから減塩に取り組んでいきましょう。減塩クッキングの工夫。1、コクや酸味を加える。油で炒める。粉チーズを少量まぶす。酢の酸味で味に変化をつける等で減塩につながります。2、スパイスや香りを活用。香辛料や香味野菜などを使用することで味にアクセントが加わり風味豊かになります。3、焼き目をつけて香ばしく仕上げる。食材にしっかり焼き色をつけることで香ばしさが出て美味しく食べられます。問い合わせ健康増進課、電話0299-48-0221、内線4003です。学校紹介。みのり中学校、今年度の重点目標、探究学習ができる生徒の育成。1、5月に開催した美中祭、体育祭。2、2年生の校外学習、職場体験。3、野球部、中央地区総体準優勝。紹介します。私の学校。生徒会長3年今瀬喜安さん。今年から5月開催になった体育祭はクラス外の直後で、練習や運営面で不安がありましたが、目標である学級が一つになることを達成し、笑顔で終えることができました。生徒会では千姿万校、生徒の数だけ個性が輝くをスローガンに、生徒一人一人が活躍できる学校を目指し、行事の企画運営や挨拶運動などを行っています。生徒が主体となって学校を作っていけるように、みのり中学校生徒会も頑張りますので、応援よろしくお願いします。自分たちの学校を自分たちで作る。教育、学校教育目標。自立した生き方のできる生徒を育成する。教諭、菅俣博さん。保護者や地域の皆様の協力のもと、日々教育活動の充実に努めております。本校の特徴は、学校行事や部活動において生徒が主体的かつ協力的に取り組める点にあります。生徒たちは自分たちで考え行動することで自立した生き方を身につけています。教職員一同は授業、部活動、学級活動などを通じて、生徒が自分自身を見つめ自ら進む道を選び、そのために必要な行動を考えられる力を育むことを目指しています。学校全体で支えながら、その成長をしっかりと後押ししていきます。問い合わせ教育指導課、指導係、電話0299-48-1111、内線2232です。小美玉市の歴史を知ろう。72、小美玉市から出土した縄文時代早期の完成土器。盾の遺跡の調査。盾の遺跡は竹原小学校の北東およそ500メートルの 御霊市竹原あざ建野に所在し、園部川支流左岸の標高およそ25メートルの大地上に立地しています。発掘調査は常磐自動車道伊庄下御霊スマート IC から茨城空港を結ぶ道路整備事業に伴い、平成30年に茨城県教育財団が行いました。調査の結果、縄文時代の竪穴建物跡6棟、袋状土工12基、遺物本願層1箇所、古墳時代の竪穴建物跡12棟などが確認されました。主な遺物は縄文土器、はじき、すえき、石器、土製品、金属製品などです。縄文時代の始まりと建物の土器。縄文時代は今から1万6000年前ごろに土器が発明され使用されるようになったことが始まりとされています。土器の発明により煮炊きが可能になり、前時代の旧石器時代に比べ多くの動植物などを食料とすることができるようになりました。縄文時代はそれからおよそ1万3000年も続き、土器により草創期、早期、前期、中期、後期、晩期の6期に分けられています。立野遺跡の出土遺物の中で注目されるものに、縄文時代早期の剪定土器があります。土器の底が尖っていることから剪定土器と呼ばれています。剪定土器は遺物本願層の下層からほぼ完全な形で出土しました。早期は今から1万1000年から7000年前とされています。この土器は高さ28センチメートルで、体部には貝殻と縁を凹圧した山形紋が描かれています。その文様などから早期でもやや新しいおよそ8000年前のものと考えられます。剪定土器の謎。縄文時代早創期や早期の土器の底部は大部分が底の平らではない丸底や剪定のものです。なぜ底の平らではない不安定な土器をおよそ9000年もの長い間使い続けたのでしょうか。丸底や剪定の土器は口辺の方が広がっているので、煮炊きの際加熱を受けやすいことを挙げることができます。この時期、竪穴建物跡はほとんど作られておらず、定住生活はしていなかったと思われます。竪穴建物が一般化してくるのは早期の週末で、その頃になると平底の土器が出現してきます。定住とともに土器を置くようになったと思われます。また剪定土器は置いておく必要のない土器で、液体などを持ち運びするためのものだとする説もあります。この説もこの時期は定住生活をしていないとの考えから来ていると思われます。皆さんも縄文時代の草創期や早期の土器がなぜ丸底や剪定であるのか、ぜひ考えてみてください。市文化財保護審議委員会会長海老沢実。問い合わせ障害学習センターコスモス、電話0299-26-9111です。四季を読む、時流を読む、四季の歌、実り短歌クラブ。秋雨に思い出すなり陶器碑の祖母の語りし昔話を、菱沼清子。ほうき雲空いっぱいに広がりて、季節の変化感じる朝に、 菱沼智恵。金木星、主なき庭に咲き誇り、その下の香り、友をいざなう、山口和代。老い猫に、今日も天敵受けながら、自問自答の猫の幸せ、宇都宮和子。庭中に、木花こそもそ咲き乱れ、道行く人も声かけ褒める、怒りが消え。小川短歌会、自動車を避けて入り来し小道にて、真っ白に盛るサザンカに会う、小野寺綾子。何気なくカーテン開けて驚きぬ、しばらくぶりに満天の星、根本千恵子。踏まれても踏まれてもなお燃え立つる、我にも欲しき雑草の差が、石田春江。歩み遅くなじたる我を登校の生徒らすいすい追い越してゆく、佐藤忠。時長く谷立つ詐欺は目白がず、風邪ひいてきぬ寂しくないか、旗屋広く。たまり短歌会、亡き義母の大切に接し品々の、そのつつましさ胸に迫りぬ、長島靖子。村内の歌人作詞のたまり音頭、合併のあと聞く折もなく、野口初江。大勢の人らそれぞれ背に担ぎ、車に積みぬ収穫の芋、正木敦子。就職し家を出る日に母暮れし、新百円札は今もお守り、松田道義。しめ縄を恥じて迎える正月に、新しき年の良きことを願う、石橋義雄。湖俳句会、老梅や陽光を浴びて変わり咲き、三村玲子。インフレとコロナ避けてのこたつかな、長島栄。元旦や身の安全を確かめる、長島美奈子。余生とておしゃれが欲しい冬の朝、長島久美子。浜で炊くあんこう鍋のうま魚、長島明。実り俳句会、さまざまな音にも秋の深みかな、友水清。菊なますうまいと母の正気かな、佐藤清子。老眼の我もよく見え冬星座、白根沢聖火。正月を待たずしてゆく茶飲み友、竹原千代。ちりもみじ、ぜんざい茶屋のひもおせん、塚田文江。けやきの会、行き道はいずこの里へ雪明かり、阿久津剛。初語読み、すべてに余白なかりけり、村田妙子。せきこみてそっとのどあめくれた人、矢口福。かじかむて薬一粒取り落とし、石田敏恵。正雄なる美空に結ぶ初みくじ、網代夏江。くるみ俳句会、大藁やほだつむの木に火のこぼる、松崎よし子。いてづきにこの世の平和祈りけり、阿鼻子明子。露天風呂、大向け見上ぐ冬銀河、大曽根渡る。初風呂や息災念時身を沈め、小原恵美。雲間から 光り輝く初日の出、志田菊女。たまり俳句会。杉落ち葉、よけて門楼魚かな、豆助。へみじかの、蛇夫松、車中感じる子、関千恵子。冬夕焼け、車走らす、かほ包み、鶴町文を。星の名を、一つ覚えて、冬銀河、レモン。空港の、原っぱ満車、ほど、今年。野口初江、お御霊千流会。幼少期、命つないだ深しいも、川中見るの、おいにして、学ぶはしすも、くちらない、志田正夫。冬の夜、星座の輝き、身にしみる、梶山平、有馬記念、走る馬体に夢乗せる、小林学友、北の空、北斗七星、夢を組む、大森食堂。四コマ、お御霊暮らし、二十歳の集い。二十歳の集いに清掃して参加する模様が描かれています。お御霊の日常をゆるく描く四コマ漫画、お御霊のクリエイターが3ヶ月交代で担当します。作者紹介、植木俊、お御霊市出身、普段は都内でグラフィックやウェブなどをデザインしています。地元の広報誌に掲載され、とっても嬉しいです。新年の恒例行事、新春歩け歩け大会を開催しました。1月13日晴天の中、令和6年度新春歩け歩け大会を開催しました。小川運動公園に集合した参加者125名は、ゴール地点の民家園を目指し、霞ヶ浦湖畔を筑波山を望みながら、12キロメートルの道のりを歩きました。閉会式後、温かい豚汁が振る舞われた参加者は、達成感に満ちた表情で、おいしそうに食べていました。問い合わせ、スポーツ推進課、スポーツ推進係、電話、0299-48-1111、内線2253です。現在の市の状況に見合った投票区体制に向けて、市内投票区、投票所の再編を行います。市選挙管理委員会では、地域や投票区間における有権者の不均衡の緩和と、バリアフリーなどの投票所における投票環境の充実、市行財政改革実施計画に基づいた投票事務の効率化や事務経費の削減に取り組むため、市内投票区を再編します。移動投票所の拡充や共通投票所の設置、移動支援の検討などをしながら、令和7年度中に現在の38投票区から20から25箇所程度に再編を行う予定です。詳しくは市のホームページをご確認ください。再編の主な理由、地域や投票区間における有権者数の不均衡を緩和する。市の面積及び人口に対する投票所数がそれぞれ県平均より大幅に上回っており、全国的に見ても投票所数が縮小傾向にある。投票所における投票環境の充実が求められている。空調設備、バリアフリーなど、市の行財政改革実施計画に基づき、投票事務の効率化や事務経費の削減を図る。再編の基準、 有権者数が1000人以下の投票区が再編の対象とする。一つの投票区の有権者数は最大でも2000人台を目安とする。小川地区、美濃地区、多摩地区で偏りが生じないように公平な投票区の再編とする。問い合わせ、市選挙管理委員会事務局総務課内、電話0299481111、内線1274です。二十歳の集い実行委員会委員は非常に有意義な活動でした。メンバーや職員の方々と協力し合いながら、地元の温かさを感じる素晴らしい式典を開催できました。二十歳の集い実行委員より、今の自分がいるのは周囲で支えてくださる方々の存在ゆえであることを心に留め、感謝の気持ちを言葉と行動で伝えられる人になりたいと思います。二十歳の集い実行委員より、前回応援メッセージを掲載していただいて以来、勝手に小美玉市への親近感が湧きました。また休みが取れたらバスツアーなどで伺いたいです。東京都20代ふるさと納税応援メッセージ。お気に入りは6体やフィールドキャンプ場です。テントのレンタルもあるので初めての方もおすすめです。日々の疲れを癒しに訪れてみてください。医療保険課大和田、入庁1年目。これで広報御霊第227号を終わります。引き続き広報御霊お知らせ番226号をお聞きください。
令和6年度教育講演会のお知らせです。子ども・若者と地域をつなぐ居場所づくり。個人や社会の幸せな良い状態、ウェルビーイング実現のための人と人とがつながる地域を考える。今若者の孤立が進んでいる。偶然の体験が生きる喜びのきっかけに。近頃の価値観の多様化やそれを受け入れる文化の広がりに伴って地域の居場所への多様なニーズが高まっています。地域のつながりの希薄化や少子化が進んでいることで、地域の居場所そのもののあり方が大きく変化しています。今年度の教育講演会は、子ども若者と地域をつなぐ居場所づくりをテーマに、人と人とがつながるこれからの居場所づくりを考えます。開催日は令和7年3月1日土曜日、1時30分から15時まで。会場は四季文化館ミノーレ風のホールです。講師は萩原健次郎氏、駒沢大学総合教育研究部の教授、教育人間学、社会教育学が専攻で、元茨城県引きこもり相談支援連絡協議会の会長でした。続いて参加費は無料、申し込みも不要、定員は120名。対象は子ども会関係者、青少年育成団体関係者、教育関係者、地域づくり関係者、講演の内容に興味のある方などです。問い合わせ、障害学習課障害学習係、電話 0299481111、内線2262です。国民年金保険料は納付方法が選べます。保険料は納付期限までに納めましょう。毎月の国民年金保険料の納付期限は翌月の末日です。保険料を納付期限までに納めないと、老後の老齢年金や障害年金、遺族年金を受け取れない場合があります。国民年金のメリット。老後を支える終身保障。生きている限り受け取れる一生涯の保障です。万が一の時も保障。老後だけでなく、現役世代の保障、障害基礎年金、遺族基礎年金もあります。社会保険料控除で税制上も有利。納付した保険料の全額が所得から控除できます。全納で保険料が割引になります。保険料をまとめて前払いすると割引になります。保険料額と全納前払い割引額、令和6年度の場合です。令和6年度の保険料は月額16,980円です。納付額及び割引額が少し変更となります。毎月納付した場合、1ヶ月、16,980円、6ヶ月、4月から9月分、10月から翌年の3月分。この場合は101,880円。1年、4月から翌年の3月分まで。この場合は203,760円。2年、4月から翌々年の3月分まで。この場合は413,880円。続いて、口座振り替えの場合です。割引額、同時に言います。1ヶ月、16,920円。割引額60円。6ヶ月の場合、107,720円。割引額は1,160円。1年の場合、199,490円。割引額は4,270円です。2年の場合、397,290円。割引額は16,590円です。続いて、クレジットカードおよび納付書で納めた場合、1ヶ月は該当しません。6ヶ月、101,050円。割引額は830円です。1年、201,140円。割引額3,620円。2年、398,590円。割引額は15,290円です。問い合わせ、日本年金機構、水戸南年金事務所、電話 029-227-3278 です。市医療保険課、国保年金係、電話 029-948-2278 1111、内線1102です。65歳以上の方はいろいろな特典が受けられます。茨城シニアカードをお持ちですか？お得な優待サービスが受けられます。県内にお住まいの65歳以上の方は、茨城シニアカードを協賛お店などで提示すると、割引やポイント加算などの優待サービスを受けることができます。例えば、こんな特典があります。粗品のプレゼント。ワンドリンクサービス。ポイントが2倍、5% 割引などです。申請するには、申請時に持っていくもの、本人が確認できる書類、例えば運転免許証、マイナンバーカードなどです。申請の窓口は、たまり総合支所1階の介護福祉課、小川総合支所1階の福祉事務所小川支所、市役所本庁1階の福祉事務所みのり支所、羽鳥ふれあいセンター1階の羽鳥出張所です。茨城シニアカードの協賛店舗募集中です。協賛店舗としてこれまで約3700店舗が登録されています。カードをお持ちの高齢者の皆様に、さまざまな優待サービスを提供いただくとともに、高齢者に優しいお店、施設として、日常的な声かけなどにもご協力いただいています。地域、企業、行政が一体となって、高齢者を支え合う社会を作るため、ぜひ、協賛店舗へのご登録をお願いします。詳しくは直接お問い合わせください。問い合わせ、配布に関することは、市介護福祉課高齢福祉係、電話0299481111、内線3111、または3112です。制度に協賛店舗に関することは、茨城県長寿福祉課、電話029-301-3326です。PR イメージアップにご利用ください。おみたまし指定ゴミ袋の有料広告を募集します。市の指定ゴミ袋に広告を掲載できます。市はごみ処理の財源確保と地域振興による持続可能なまちづくりを目指して、市指定ごみ袋に掲載する有料広告を募集します。市指定ごみ袋はスーパー、コンビニ、ホームセンター、ドラッグストアなど130カ所で店頭販売され、市民生活に必要不可欠なものです。市指定ごみ袋の広告を活用して、木事業所の PR イメージアップに役立ててみませんか？募集期間は1月27日月曜日から3月14日金曜日までです。続いてごみ袋のサイズ、数量、募集枠数、最低掲載料税込み、広告の規格を順にお知らせします。まず、45リットル台、20万セット、3枠、1枠10万円、1枠縦60ミリ×横70ミリ、次に30リットル中2万セット3枠1枠3万円 1枠縦50ミリ×横60ミリ20リットル小2000セット3枠1枠1万円1枠縦30ミリ×横50ミリ問い合わせ環境課廃棄物対策係電話0299-48-1111内線1145です。続いて市県民税が未納の方に催告書を送付しています。税金は決められた期限内に自主的に納めていただくものです。未納のまま税金を放置した場合、事前に知らせることなく法令に基づき財産調査や滞納処分を行います。なお、病気や失業、生活困窮などやむを得ない事情で納付が難しい場合はご相談ください。滞納処分の流れです。納期限1日でも過ぎると滞納になります。そして督促状で法令に基づき督促を実施します。次に財産調査、預金や勤務先などの調査を行います。そして滞納処分、財産の差し押さえをし未納の市税に充てます。問い合わせ税務課印税係電話0299-48-1111内線1186または1187または1188です。次の世代に伝えるために第8回戦争体験講演会、太平洋戦争終結から79年が経過し、戦争を体験した世代が少なくなり、次の世代へどのように語り継ぎ伝えていくかが課題となっています。今回の講演会では体験談や紙芝居、ドキュメント映画の上映を通じて戦争の悲惨さや平和の尊さなどを伝えていきます。日時3月15日土曜日13時30分から16時25分まで、受付は1時です。場所、障害学習センターコスモス集会室、高崎291番地の3です。定員先着順に70名、料金は無料です。内容は吉田由美子氏東京大空襲の孤児としてという講話、次世代に伝えたい朗読と紙芝居のオリーブ、ある紙芝居屋の物語、添えの恵美子氏、私の父もそこにいた、証言によるベトナム残留兵の存在、講話と DVD 上映。なお、都合により講演内容などが変更となる場合があります。申し込み方法は、インターネットまたは電話で、1回の申し込みで2名まで。申し込み期限は、2月21日金曜日9時から3月11日火曜日17時までです。主催は太平洋戦争の体験を伝える会と小美玉市教育委員会です。協賛はみのりライオンズクラブ、協力こぶけやきの会です。問い合わせ障害学習センターコスモス電話 0299-269111 です。
地域計画案の縦覧を行います。市は地域で守り続けてきた農地を次の世代に着実に引き継いでいくため、座談会や説明会を開催して地域計画の策定を進めています。この度、地域計画に関連する案の縦覧を行います。利害関係人で意見がある方は、期間中に案に対して意見書を提出することができます。地域計画案の閲覧。期間3月3日から3月17日、月曜日から月曜日です。場所、農政課、市役所本庁1階。意見書の提出、提出方法、縦覧場所に設置してある意見書、または市ホームページからダウンロードした意見書に必要事項を記入の上、縦覧期間内にインターネット、ファックス、電話0299-481-199、郵送、窓口のいずれかで提出。提出先、郵便番号319-0192、小美玉市片倉835番地、小美玉市産業経済部農政課宛て。問い合わせ、農政課農政係、電話0299-481-111、内線1156です。茨城県里親登録専任プロジェクト。里親制度説明会。里親が育てる、社会が育てる。茨城県は子どもたちの健やかな成長のために里親制度を積極的に推進しています。子どもたちの未来のために里親制度を知ることから始めてみませんか。日時、3月2日日曜14時から16時、受付13時40分から。場所、内原同人会子どもセンター、伊都市小林町1186-84、定員50名、参加費無料。申し込み方法、電話、メール、さとりく同人会 .or.jp です。問い合わせ、社会福祉法人同人会、児童家庭支援センター IB 里親リクルーター新山、電話029-291-3770です。茨城県央地域オンライン合同企業説明会。県央地域旧市町村に所在する企業が集まるオンライン形式の合同企業説明会を開催します。内容、第1部、各企業のプレゼンテーション、第2部、各企業ブース訪問、20分かける5回、日時3月6日木曜、7日金曜、13時から16時30分、場所オンライン、対象令和8年3月卒業予定の大学、高校、専門学校などの学生、企業、業界研究、インターンシップを希望する令和9年3月以降卒業予定の大学、高校、専門学校などの学生、既卒者。申し込み方法、インターネット、参加事業所68社、水戸市、笠間市、 ひたちなか市、那珂市、茨城町、大洗町、白里町、東海村、小美玉市に本社または就業場所がある企業。問い合わせ、商工観光課、商工企業誘致係、電話02-9948-1111、内線1162です。聞こえに不安がある方へ、軟骨電動イヤホンを窓口に設置しました。聴力に不安がある方が安心して相談や手続き等を行っていただけるよう、会話を聞こえやすくするために軟骨電動イヤホンを一部の窓口に設置しました。聞こえに不安がある方はご活用ください。軟骨電動イヤホンとは、耳の周囲の軟骨に振動を与えることで音を伝える仕組みで、イヤホンを耳に軽く当てるだけで鮮明に音が聞こえて、音漏れもしにくく、大きな声で会話をする必要がなくなることから、プライバシーの保護にも役立ちます。設置場所、介護福祉課、たまり総合支所1階、福祉事務所、みのり支所、市役所本庁1階、問い合わせ、介護福祉課、高齢福祉係、電話02-9948-1111、内線3111です。窓口延長日は毎週水曜日です。19時まで。なお、祝日を除きます。実施場所、小美玉市役所本庁、実施している課、市民課、医療保険課、会計課、税務課、税に関する証明、納付書再発行、小川総合支所、小川総合窓口課、たまり総合窓口課、戸籍関係、住民関係、印鑑登録、印鑑証明、税の証明、納付書再発行、国民健康保険関係、医療福祉関係、丸福、後期高齢者医療関係、市税等の収納、たまり総合支所も同様です。石岡警察署からのお知らせ、12月末現在の市内の事故発生状況、件数令和6年1月1日からの累計、前年比を続いてお知らせいたします。発生件数117件プラス19、死者数1件プラス1、負傷者数156件プラス40、物損件数1057件マイナス15。心身に障害をお持ちの方へ、自動車税減免申請の出張窓口、県は心身に障害をお持ちの方を対象に、申請により自動車税、種別割、環境性能割を減免する制度を設けています。申請は管轄の県税事務所で随時受け付けています。下記の日程で市内に出張窓口を開設します。詳細はホームページまたは県税事務所にお問い合わせください。日時3月5日水曜、受付時間10時から12時、13時から16時、場所、たまり総合支所2階第一会議室、上たまり1122番、新車中古車の新規登録に関わる減免や自動車税環境性性能割の 減免は登録日から30日以内に管轄水戸または土浦の県税事務所自動車税分室で申請してください。なお軽自動車種別割の減免については市税務課へお問い合わせください。対象次の要件をすべて満たす方が対象です。身体障害者手帳、精神保健福祉手帳、療育手帳、戦傷病者手帳を交付されている方のために使用する自動車であること、障害等級が一定の要件を満たすこと、障害者本人や障害者と生計を一つにする方が所有する自動車であること、必要書類障害者手帳など運転者の運転免許証コピー可能、両面車検証写し納税通知書、生計を一つにすることを示す書類住民票などマイナンバー確認書類本人確認書類、なお減免の要件により手続きに必要な書類が異なりますので、県税事務所まで必ずお問い合わせください。問い合わせ水戸県税事務所酒税第一課、電話029-221-6605です。お子様の麻疹風疹混合ワクチンは接種はお済みですか？麻疹風疹ワクチン MR ワクチンによる感染力が非常に強く、肺炎などの重篤な疾病を起こす麻疹はしかや風疹を予防できます。まだ接種していない方は接種をお願いします。接種対象とスケジュール、2回の接種は必要です。第1期1歳の誕生日の前日から2歳の誕生日の前日まで、第2期小学校入学前の1年間4月1日から3月31日、なお対象年齢外の接種は自費になります。問い合わせ健康増進課感染症予防係、電話029948-0221、内線4008です。 HPV 子宮頸がんワクチン無料キャッチアップ接種期間延長。 HPV 子宮頸がんワクチンの積極的勧奨差し押さえにより定期接種を受けられなかった女性を対象にキャッチアップ接種を実施しています。無料全額公費負担、接種は令和7年3月まででしたが、下記対象の方は接種期間が延長になります。なお令和4年4月1日から令和7年3月31日までに1回以上の接種が必要です。対象となる方、下記の条件を満たす方、令和9年4月2日から平成20年4月1日生まれの女性で、キャッチアップ接種期間内に1回以上接種した方、平成20年4月2日から平成21年4月1日生まれの女性で、定期接種期間内に1回以上接種した方、なお詳しくは市ホームページをご確認ください。延長期間令和8年3月末まで1年間。問い合わせ健康増進課感染症予防係、電話029948-0221、内線4008です。守りたい未来があるから火の用心。 春季全国火災予防運動週間です。火災予防運動の目的、火災予防運動は尊い命と大切な財産を火災から守ることを目的に実施しています。火災はちょっとした不注意や不始末から発生します。火の取り扱いには十分注意し、大切な命や財産を火災から守りましょう。火災予防運動週間、3月1日土曜日から7日金曜日、地震火災対策。大規模地震発生時には火災が多くの地点で同時に発生する恐れがあります。消防力が不足し、住宅密集地などでは大規模な火災が発生する危険性が高まります。近くの大規模地震では電気に起因する火災が多く発生し、停電からの復旧後の再通電の際に出火する通電火災の発生が懸念されます。避難のため住人が不在にしているときに通電火災が起こると、出火時の初期消火が行えないといった恐れがあり、被害が拡大しやすくなっています。通電火災の主な原因、損傷した配電などに再通電し再発火する、転倒したヒーターに可燃物が接触した状態で再通電し着火する、再通電時に発生した電気的火花が漏れ出たガスに引火し爆発する、地震火災を防ぐポイント、事前の対策、感電ブレーカーを設置する、住まいの耐震性を確保する、家具等の転倒防止対策、固定を行う、ストーブ等の周辺には可燃物を置かないようにする、住宅用消火器を設置し使用方法について確認する、住宅用火災警報器を設置する、地震直後の行動、停電中は電気器具のスイッチを切るとともに電源プラグをコンセントから抜く、避難するときブレーカーを落とす、石油機器からの油漏れの有無を確認する、地震発生後はしばらくしてからガス器具、電気器具、石油器具の使用を再開する、時には機器に破損がないことを確認する、再通電後は電気器具に異常がないかを注意する、煙、匂い、問い合わせ、消防本部、予防課、電話 02-99-58-5923 です。年900円で最高100万円の見舞い金、県民交通災害教材で交通事故に備えましょう。県民交通災害教材とは、県民交通災害教材は交通事故による怪我や死亡などの災害に遭われた場合に見舞い金をお支払いする教材制度です。子どもから高齢者まで、年齢や健康状態、運転免許の有無に関係なく加入できます。家族そろって加入し、万が一の交通事故に備えましょう。見舞い金給付の対象になる事故、自動車やバイク、自転車等の車両運転中の事故や、それらの車両と接触したなどの事故、なお国内の道路上の事故が対象です。対象、小美玉市に住民登録している方、年会費一般900円、中学生以下500円、なお9月30日以降の申し込みの場合は半額、教材期間 3月31日までに申し込み、4月1日から令和8年3月31日まで、4月1日以降に申し込み、申し込み日の翌日から令和8年3月31日まで、申し込み期間2月1日土曜から随時受付、申し込み方法、下記の受付窓口でお申し込みください。市役所本庁防災管理課、小川総合支所小川総合窓口課、多摩里総合支所多摩里総合窓口課、羽鳥市長所羽鳥ふれあいセンター内、問い合わせ防災管理課市民安全係、電話02-9948-1015-1016です。令和6年火災救急出場件数、区分12月中累計の順に読ませていただきます。火災4件、21件、救急263件、2527件、内訳、急病174件、1781件、交通事故24件、171件、一般負傷43件、333件、その他22件、242件、防火教室、救急講習会、随時各消防署で受け付けています。受講希望者は下記までご連絡ください。問い合わせ、小川消防署、電話02-9958-4611、みのり消防署、電話02-9948-2266、たまり消防署02-9958-0555です。これで広報お御霊お知らせ版226号を終わります。立春を送り、暦の上では春となりましたが、寒波襲来、そんな中、小川南中学校弓道場にて弓を引く。昼は青空の下、山場と小寿家の声を聞きながら、夜は満天の星空の下、時折フクロウが鳴く。すぐそこに花の春の訪れを知らせるように、皆様、春の花をお楽しみに、お元気でお過ごしください。